皆さんおはようございます。7月3日のシリス礼拝の説教、これから、始めさせていただきます。本当に暑い日が、続いておりますけども、皆さんお元気にお過ごしでしょうか。どうぞ熱中症等にですね、気をつけてお過ごしいただきたいと思っております。現在教会ではですね、聖霊降臨節を、迎えております。この時期はですね、いつも申し上げますけども、使徒書、主に人たちが、語ったことを記した、書簡からですね、御言葉に、聞いておりますけども、今朝はですね、使徒言行録からですね、聞いてまいりたいと思います。この聖霊といいますのはですね、この人にこう語る力を与えてくれるんじゃないんでしょうか。このイエスの弟子たちはですね、十字架の時には、逃げてしまいましたけども、復活されたイエスと出会いまして、この人こそ神の子だった、キリストだと信ずるものになりました。そうした確信がですね、この聖霊の励ましを通してですね、こう証言をするという積極的なこう行動に変えられていったわけであります。さまざまな迫害を受けたわけですけども、そのやはりですね、語ることをやめないものにこう変えられていったわけであります。人としてこの働くうちにですね、本当に多くの弟子たちがですね、与えられるようになっていきました。この使徒言行録のですね、6章の1節から7節です。皆さんちょっと前の、今日のところの前のところです。6章の、1節から7節を、ちょっと、読んでみましょう。223ページですね、開けてください。使徒言行録6章の1節から7節です。その頃弟子の数が増えてきて、ギリシャ語を話すユダヤ人からヘブライ語を話すユダヤ人に対して苦情が出たと。それは日々の分配のことで仲間のやもめたちが軽んじられていたからであると。そこで12人は弟子をすべて呼び集めていったと。私たちが神の言葉をないがしろにして食事の世話をするのは好ましくない。それで兄弟たち、あなた方の中から霊と知恵に満ちた評判の良い人を7人選びなさいと。彼らにその仕事を任せよう。私たちは祈りと御言葉の奉仕に専念することにしますと。一同はこの提案に賛成し、信仰と聖霊に満ちている人ステファノと、他にフィリポ、プロコロ、ニセノル、ティモン、パルメナ、アンディオキア出身の回収者ニコラオを選んで人たちの前に立たせた。人たちは祈って彼らの上に手を置いたと。こうして神の言葉はますます広まり、弟子の数はエルサレムで非常に増えていき、祭司も大勢この信仰に入ったと。このようにですね、記されております。この中のですね、このステファノという人はですね、やがて殉教してしまうわけです。 で、この殉教を契機にですね、エルサレムにいましたこの信徒たちへのですね、この迫害が始まっていきます。信徒たちはエルサレムからですね、追われてこのサマリアとかシリアにですね、逃れていきます。そして逃れのっていったその先々でですね、その福音を語っていくわけです。迫害を通してですね、この福音がエルサレムの外に伝えられていったわけです。この伝えられた福音はですね、このやがてシリアのこのアンティオキアでですね、このギリシャ語を話します異邦人にも語られまして、異邦人の教会が生まれていったわけであります。使徒言行録13章はですね、このアンティオキアから、さらに異邦の世界に福音が広まっていくありさまをですね、描いているわけであります。本庁はですね、この、聖書日課でも与えられておりますけども、この使徒言行録13章以下1節以下からですね、御言葉に、聞いてまいりたいと思います。13章の、1節です。アンティオキアではそこの教会にバルナバ、ニゲルと呼ばれるシメオン、キレネ人のルキア、領主ヘロデと一緒に育ったマエナン、マナエン、失礼しました、マナエンですね、サウロなど預言する者や教師たちがいたと。彼らが死を礼拝し断食していると聖霊が告げた。さあバルナバとサウルを私のために運び選び出しなさいと。私が前もって二人に決めておいた仕事に当たらせるために。そこで彼らは断食して祈り、二人の上に手を置いて出発させたと、このように記されています。このアンティオキア教会の主だった指導者の名前が書いてあるんですが、このバルナバはですね、このキプロス出身でしてユダヤ人です。で、エルサレム教会から、監督としてですね、派遣されてきてました。シメオンはこのアフリカの出身でですね、そしてまたニゲルっていうのはヘロデ王家と関わりを持つ、まあ、ユダヤ人でありました。サウロはですね、このタルソス出身のこのユダヤ人ですが、かつてはですね、キリストの迫害者として知られておりましたけども、今はもう改心して、あのダマスコスですね、ダマスカスの郊外でキリストに出会って、サウロよサウロ、なぜ私をいじめるんだと言ってですね、そして目が見えなくなってしまった。でも改心してですね、目から鱗が落ちたですね。その物語が記されてますけども、改心してこのアンティオキアに行ったわけです。このさまざまな土地から来たこのさまざまな人たちがですね、キリストの名にもとに一つに、されて教会を形成していくわけであります。私たちの教会もですね、さまざまな土地からやってきまして、さまざまな人々がキリストの名のもとに集まっているわけです。日本の中のでもさまざまな出身地があります。皆さん、また、海外の中国とか、韓国などからもいらっしゃった方もいらっしゃるわけです。 この多様性がですね、本当にこのアンティオキア教会の強さでありましたように、私たちのこの教会の強みでもあると思うんです。やはりいろんな経験をされている方たち、いろんな環境の中におられた方たちが良い感化をし合っていくということは本当に大事なことだと私は思ってます。アンティオキア教会の形成までの歴史を見ますとですね、こう迫害が福音の伝道の力になったということがわかると思うんです。エルサレムで教会迫害が起こらなければ、弟子たちはですね、このエルサレムの外には出ないで、このキリストの教えは、まあ言うなればですね、ユダヤ教の一派で終わってしまったかもわからないわけです。迫害をされて、そして人々はサマリアとかシリアに押し出されていきました。そのシリアからさらにはですね、この異邦の世界へこの福音が伝えられていったわけです。伝道はですね、こうしたこの迫害を通してなされる、あるいは伝道は困難があるから成功する、このことは私たちへのですね、励ましでもあるんじゃないんでしょうか。だからこそ私たちもですね、この地での本当に伝道が成功していく、アンティオキアの例はそのことを示しているような気がします。私たちの川口教会は96年の年月をこの地で伝道してまいりました。いろんな困難があったと思う。その中でどうしようかと乗り越えていく、そして今今日を見ていることは事実だと思います。こんな立派な街道が与えられているのも本当にありがたいことだと思います。さて2節から3節、先ほど読みましたけれども、このアンティオキア教会で人々は集まって礼拝して祈って断食をしていました。その時その教会に神の言葉が伝えられます。バルナバとサウルを私のために選び出しなさいと、私が前もって2人に決めておいた仕事に当たらせるためにとあります。2節ですね。でこのバルナバとサウルはですね、この教会の本当に中核にあったわけです。バルナバはおそらく主任教師、あるいはパウルはですね、まあ副牧師みたいな役割だったと思いますけども、2人がいなくなると教会は本当に困ってしまう。人々は困惑したことと思います。教会は困った時には祈るわけです。そして痛みがあっても、それが身旨であれば従っていこうと決心するわけです。この2人の上に手を置いて出発させたとありますけども、現在のですね、この安守礼式の原点がここにあるわけです。頭に手を置くということはですね、教会の宣教の技がここで示されているわけですよ。アンティオキア教会としての宣教の技です。私はですね、その私も安守礼を受けましたけども、この本当に聖霊を受けよと言って、それで私もここに使わされてきたわけですが、本当にですね、身も引き締まるような思いで伝道の技に出ていく、ここから出発をしているということがよくお分かりになるんじゃないんでしょうか。そしてですね、4節はですね、原文にこう、基づいて訳していきますと、彼らは2人を解放し、2人は聖霊に使わされてセレウキア に下ったというですねと取れると思うんですね。人々は2人をですね教会の任務から解放した、主が求められる任務に派遣したわけです。伝道とはですね教会からこの派遣されていく行為なんです。ですから安息礼式というのもですねその教会性を表す重要な行為であることは私は本当にこの箇所を読んでいてもつくづく思うんです。伝道の本質はですね特別の伝道集会を開くことでもないし、あるいはいろんなですねこう集会を開いたり、本当にですねパンフレットやチラシなどをまくこともない、私たちがそれぞれの場、職場とか学校やですね家庭に派遣されていく行為なんですよ。今日もその礼拝の最後にですね祝祷をいたしますが、それはさあ出て行きなさいとその派遣の言葉を私はいつも読みますけどもね、いかに美しいことかと、山々を雪巡る巡り良い知らせを伝える者の足はと、平和を告げ恵みの良い知らせを伝え救いを告げよと、そのようにして、ですね派遣の言葉を読んで、祝祷を捧げます。礼拝でいただいた力を持ってそれぞれの場で証しをすることができますようにという、そういう祈りであるわけです。教会から送り出されたこのバルナバとサウルはですね、バルナバの、ふるさとでありますこのキプロス島に、向かいました。彼らはですねセレウキアから船に乗りまして、キプロスのサラミスというところに上陸をするわけです。当時のキプロスはですねローマの属州でありました。そのセレギウス・バウルスというですねパウルスです、失礼、パウルスという、総督が治めておりました。本当に島にはですね当時多くのユダヤ人が住んでいたと、ディアスポラですねの人たちがいたわけです。二人はまずサラミスのこのユダヤ人の街道に行きました。宣教を、始めるわけです。人たちの伝道はですねいつもこうまずはこうユダヤ人の人に福音を伝えるという使命感からあったようです。私たちがこの外国に住むとき、まずそこにいる日本人社会と関係を持ちたくなる、それも同じだと思います。例えば、ですね海外にみんな、私なんかも学生時代にですね、海外に、派遣されるようになったらまずは、日本人教会があるからそこに行きなさいとよくゼミの先生から言われたもんでした。まあ実際に、海外駐在を、何人かの仲間たちもしてましたけどもですね、やはり教会に、行かれた方もいらっしゃいました。やっぱり自然の行動だと思います。この2人のこう伝道はですね評判を呼びました。でローマ総督が彼らに会いたいと、言ってきたわけです。で2人はですね、パフォスというところに行くわけです。これはどうもキプロスの首都であったようですね。でこの、総督の官邸にはですね、パルイエスという、魔術師がいたわけです。彼はですねその宮廷のこう魔術師であったわけです。この当時の人々はですねお医者さんもいなければなかなかこう大変な時代だと思います。占いとかなんかでこうを信じていましたからですね、 宮廷のお抱えの魔術師がいてもおかしくはないわけですね。彼は総督がバルナバとサウルの話を聞いてですね、改心するしてしまうんじゃないか、キリスト教に消えしてしまうんじゃないかということをですね、本当に恐れました。そうでしょうね、自分の地位が脅かされるんですから。彼はあらゆる手を使って妨害するわけです。サウルはですね、彼の干渉に腹を立てまして言うわけです。13章の、10節から11節です。あらゆる偽りと欺きに満ちたもの、悪魔の子、すべての正義の敵、お前は主のまっすぐな道をどうしても歪めようとするのかと。今こそ主の御手はお前の上に下る。お前は目が見えなくなって時が来るまで日の光を見ないであろうというわけです。こうしてこの貧しの目がですね、閉じられてしまうわけです。彼は見えなくさせられます。しかしこれはですね、呪いではないんです。時が来るまでとあります。一時的に目が閉じられた。パウロ自身がですね、そのキリスト教のこの迫害者から改心した時に3日間目が見えなくなるという経験をしてます。あのダマスカスでですね、本当にサウルよサウル、なぜ私をいじめるかと言って、そしてアナニアの教会、ダマスカスの教会に行ってですね、目が見えなくなって、でそれでもですね、目から鱗が落ちるようにですね、見えるようになった。目が見えなくなることによってですね、人は本当に初めて自分がどんなにか無力で哀れな存在に過ぎないかをこの知らされるわけです。その時過去の生活がいかにですね、こう虚栄に満ちて虚しいものであったかが見えてきてしまう。そして改心するわけです。その目が不自由にされることを通して人は目が見えるようになるんです。本当のものが見えるようになるということです。このどうもこのパルイエスはその後ですね、キリスト教の洗礼を受けたと言われております。総督のそのセリギウス、パウルスはですね、この出来事を見て驚いて、信仰に入ったと聖書は伝えております。このパルイエスが目が不自由にさせられた奇跡を見てですね、信仰に入ったんではありないんです。この総督はこの出来事を見て主の教えに非常に驚き信仰に入ったとあります。神様は自分を救うためにパウロとバルナバという2人を遠い国から派遣して一人の魔術師をですね、目が見えなくなるようにしてまでもう自分を招いてくださった。神様がこれほど自分のために心を砕いてこれほどですねのことをなさったことを知ってですね、彼の心の目が開かれたんです。そして彼は信仰に入っていったんです。ヨハネによる福音書のですね、皆さん有名な箇所をご存知だと思いますが、ヨハネ福音書のこの9章のですね一節以下にですね、こういうことが、載っております。そのイエスがですね、生まれつき目の不自由な人を憐れんでですね、そして癒されました。唾をですね、地面で土で持ってこねて、そして目に塗ってですね、それを、この人にシロアムの池で洗っていらっしゃいと言って この人はその通りにしたら目が見えるようになったですね。その行為をしたのが安息日であったわけです。で、そのファリサイ派の人たちはそれを見て安息日を破ったと言って主イエスを責めたわけです。その彼らに語られた言葉が9章の41節に書かれてますが、見えなかったのであれば罪はなかったであろうと、しかし今見えるとあなたたちは言っている、だからあなたたちの罪は残ると言ってます。イエスは彼らに、なぜ一人の人の目が開かれたことを喜ばないで、その日が安息日だと言って怒るのかと。あなた方は聖書を読みながら、なぜ父なる神の御心がわからないのか。あなた方は見えると言ってるが、実は見えてはいないんだと言ってるんですよ。真実を見てないんだと言ってるんだ。もし患者がですね、その自分には少しもおかしなところがないと、健康だと言ってお医者さんの前でですね、この言い張ってならですね、お医者さんは何もすることできないわけですよ。仮にその人が病気を持っていても、ただそれが悪化して亡くなることもあるわけでしょう。実際そういう方もいるわけですよ。生まれつき目のですね、悪い人が自分は目が悪くて人々から罪人だと断罪される人生をですね、歩んできたわけです。だから癒してほしいという切実な思いからですね、主イエスの前に出て癒しを受けたわけです。しかしファリサイ派の人たちは、自分たちは正しいんだと、自分たちは神様の戒めをすべて守っているんだと言い続けるわけです。安息日を守っているんだと言ってる。罪人であることを認めないゆえにですね、本当実際には救いから遠い位置にあるということが言えると思うんですよ。今日私たちがですね、本当にさまざまな今日人生の問題この解決を求めて、今日もですね礼拝に来てお座りになられておられる方もいると思うんです。それらの諸問題がですね解決されたとしても、私たち自身の罪がですね癒されていなかったらですね、何の意味もないと思うんです。身の回りの困難が取り去られることによってもですね、よりもそれを乗り越えることができる心の健康、それこそが第一に求められるもんじゃないでしょうか。使徒行伝13章ではですね、このパウロの行為を通してこのパルイエスという一人の目が閉じられました。その閉じられるということを通して見えると思っていた自分が実は見えなかったことをですね知らされて、改心に導かれていきました。その出来事を通して見えていたが実は見えなかった、セルギウス・パウルスの心の目が開きました。神と出会うことができました。これは私たちの教会でも起こっている出来事です。自分は強いんだ、自分は一人でも生きていくことができるんだ、神などいらないと思っていた人が病気や困難を通して一時的に目が塞がれてしまう、自分がいかに哀れな存在であるかを知らされてですね、そこから悔い改めて神様と出会う経験をしていくわけです。その改心の出来事の印が洗礼です。その洗礼を見て多くの改宗が改めて神と出会うわけです。私もその一人です。かっては 教会に洗礼者が与えられた時、この使徒言行録の13章と同じ出来事がですね起きているんだということをですね覚えたいと思うんです。私たちの人生をですね、特にその危機において真実に支えて慰めと導きを与えてくださるのは唯一の誠の神様の恵みを知るですね信仰以外にはないと思うんです。聖書が語って私たちが礼拝しているこの誠の神様はですね、一人子を私たちのためにこの世に使わせてくださったんです。十字架の死を引き受けることによって神様に逆らう罪人である私たちに救いを与えたくださった方なんです。この方を本当に信ずるならば、私たちは神様に逆らう罪人の救いのために犠牲を払うことを喜ぶものとなっていくんですよ。敵対するものを戦争やテロによってこの滅ぼそうとするような生き方はね、この方を信ずる信仰とは相入れないんですよ。今もね、本当にそういうことが起きてますよね。これまでも、そして今も起きているそういう対立とか戦いはこのですね、人間が宗教をですね、自分の主義主張のための本当に錦の旗として利用することによって生まれてきていることも事実じゃないでしょうか。唯一の神様を信ずることが争いの原因になってしまうこともある。そうじゃなくて、その信仰がこの人間の自己主張のために利用されるときに、もうそういうことが起きるわけですよ。だから私たちはそのようなことをないように心の目が開かれる、そのことを信じてですね、この週もですね歩んでいきたいと、そのように願うものであります。祈りましょう。皆さんの上に祝福豊かにありますように。主イエスキリストの父なる御神、7月の第一の日です。このようにして礼拝を守ることができまして感謝いたします。ともしますと、私たちの心の目は本当に開いているのでしょうか。心の目を開いて、まっすぐにあなたを見上げて歩んでいくものとしてください。この祈り、主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。